それでは2チーム目、ジャックインスペース東京大学の小宮山さん、よろしくお願いします。
お願いいたします。
東京大学チームジャックインの小宮山亮平です。よろしくお願いします。でいきなりなんですが、皆さん何か新しいスポーツや運動を始めるとき、どうやって技術を習得しますか？一つの方法としては、例えば本を読んだり動画を見たりで、そこで得た知識をもとに実践して見るっていうのが、まあ、始め方の一つだと思うのですが、体を動かすタイプの技術を習得するには、それに加えて指導者からの的確なフィードバックを得るっていうのが重要なんじゃないかなって僕は考えています。というのも、僕自身高校の時野球をやめてテニスを始めたんですね。ただテニス部には経験のある指導者がいなくて、でもそれでも楽しかったんで毎日毎日練習したんですけど、3年経った後どうなったかっていうと、なんかかっこ悪いフォームになってしまったんですね。これって結構悲しいことだと思って、3年しっかり練習したのに、なんか最終的にかっこ悪いフォームになっちゃうっていう。で一方で僕の弟っていうのは、高校の時にラグビーを始めたんですけど、そこにはしっかりした指導者がいました。でその人のもとで3年間練習した結果、最後の大会の時には県大会で準優勝するくらいの実力になってました。はい、でこれ、そのラグビー部何がすごいかっていうと、毎年初心者の人しか入ってこないですね。それなのに毎年毎年その初心者たちが3年練習した後には県大会もう決勝行くくらいの実力になっています。でこれって明らかに指導者が優秀というか、指導者の影響力が大きいっていうことなんじゃないかと考えています。でこういった指導者の人にはもっと多くの人に指導していただきたいんですが、実際僕の場合がそうだったように、指導者がいつも身近にいるとは限らない。確かに指導者いるんですけど、もっと遠くの人にも指導できるような環境を作ってあげることが大事だと考えて、私たちはジャックインスペースを開発しました。でジャックインスペースっていうのは、遠隔空間の状況を正確に把握するためのシステムです。今回で言うと、指導者がこう遠くにいる学習者に対して、まで、こう空間を共有しているかのように、目の前にいるかのように教えてあげられるようなシステムになっています。でどういうふうに遠隔空間を把握するかというと、3つポイントがありまして、1つ目なんですけど、まあ実際に空間を共有しているように学習者を観察する工夫ですね。で例えばここに映っている人が、まあ遠くにいる人でランニングの練習をしていると考えてください。で私たちがこの人に指導してあげるっていう状況だとすると、こういうふうに遠隔地に本当にいる場合だと、まさに今みたいな状態でこうビデオ会議みたいな、システムを使っても、この一点の視点からしかこの人を見てあげることができない。ただ実際この人が目の前に行ったら、そんなことはしなくて、もっとこういうふうに回り込んで後ろから見てあげたり前から見てあげたりして、それをした上で、腕の振りがおかしいよとか、足もっと上げた方がいいよとか伝えてあげることになると思います。でジャックインスペースはまさにそういう視点の少ないっていうのを解消していて、さっきのランニングしている人の場合だと、あの人こういうふうに、これだと仮想空間しかないんですけど、今回ジャックインスペースだとカメラと、実際のカメラと組み合わせていまして、カメラからの映像だったり、そうですね、カメラからの映像の間を、まあ、つないであげたりっていうことができます。いろんなところからまさに見ることができて、そうですね、この仮想空間だけでももちろんできて、これマイクロソフトのキネクトを使ってるんですけど、これって一点一点の点が3次元の点になっているんで、こういうふうにもうどこからでも見ることができて、まさに目の前にいるかのように指導してあげることができる、目の前にいるときと同じようなことをしてあげられるっていうことをしています。でもう一つ次なんですけど、一人称映像を共有してあげる、これっていうのは本当に目の前にいてもできないこと、それも機能に組み込んじゃおうっていうことで、一人称映像も共有しています。はい、こういうふうに、例えば今はバスケをしている人が学習者だとします。でそうすると、この学習者が見ているものっていうのも共有してあげることで、この人が今何を見ているか、何を見てないかっていうのが分かるので、例えばそうですね、ドリブルしてるときなんかはもっとドリブルしてるのにボールばっか見てない方がいいよとか、そういうことを指導者が指摘、もっと内面から指摘してあげることができるようになります。 でこの一人称視点映像っていうのももちろんさっきのと組み合わせていて、さっきこういうようなのを見せたかったんですけど、こういうふうにカメラの映像から仮想空間に抜け出すことができたり、また入ることができたり、見てもらうとこの次の動画って何をしようとしてたかっていうと、こういう人につけたカメラだけじゃなくて環境にも取り付けたカメラがあって、例えばそっちの環境のカメラにも映ったり、で今ゴールの方にもあの取り付けてるんですけど、この人から環境のカメラ、さらにゴール目線で見たりっていうのができて、あの一人称視点、今話させていただいた一人称視点の利点とさらに三人称視点の利点も組み合わせて両方のいい点を使えるようにしています。これっていうのは目の前にいてもできないこと、そういうふうな作りになっています。でこうやって作った、映像なんですけど、じゃあどうやって見るかっていうと、ただスクリーンを置いただけだと実際にいるような感じにはならないということで、ケーブっていう3面スクリーンで覆われた空間を利用しています。でそうすることでこうやって抜け出すことができて、この空間内で頭をトラッキングしているんで、実際にそうですね、180度分くらい映像がある中をこうやって動き回ることで、まさに目の前にいるかのようにいろんなところから見ることができて、今人が2人いたんですけど、もう1人の人にこういうふうに入り込むっていうこともできるようになっています。で全体のシステム構成としてはこっち側ですね、こっち側の人が今回は学習者を想定していて、その周りにはキネクトが4台分くらいついています。であと頭をトラッキングするモーションキャプチャーシステムだったり、あと頭にヘッドマウントカメラをつけていたり、空間にカメラをつけているっていうのがこっち側の学習者側の空間で、奥の指導者側っていうのはケーブ、周り3面スクリーンの状態で、あと頭をトラッキングするようなシステムがついています。はい、でこういうふうに作ったジャックインスペースなんですが、今はその遠隔の指導のために使うっていう話をさせていただいたんですけれども、それだけのためだとは我々は考えていなくて、ジャックインスペースの本質っていうのは遠隔空間とあと実際に同じ場所にいるっていう、その違いのギャップを埋めることがジャックインスペースの本質だと考えています。なので例えば忙しいスケジュールの中、わざわざ遠くに出張に行きたくないだとか、そういう時もビデオ会議のシステムだけを使ったらやっぱできないこともある。なので、まあ、ある種諦めて行っていたような、そういうような問題も一つ一つ解決していけたらいいなと思っています。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます、
は
い、
それでは質疑応答に移りたいと思います。はい、新田さん、
プレゼンテーションありがとうございました。最後の方に言われてたところなんですけど、その遠隔地での多分そのコミュニケーションの中でっていう話があったと思うんですけど、あくまでそのリアルタイムな部分が結構重要だったりするんですか。はい、あ、このプロダクトの中としては、
このプロダクトとしては、はい、そうですね、 リアルタイムは結構重要な点だと思っています。
なるほど。あのその先ほどのシステムの構成を見させていただいたときに、はい、ある程度なんかこうマンツーマンな気がしていて、
はい、
まあ、その時に今の、そのサービスのなんだろうな、で体感できるものって結構その録画とかあのリアルタイムじゃない部分でも十分に活かせるポテンシャルがあるんじゃないかなと個人的には思っていて、やっぱその指導者が足りてないわけじゃないですか、
はい、
っていうのであれば、あの例えばじゃあ実際ゴルフのレッスンとかもそうですけども、うん、今映像を見て練習するところはあったとしても、あくまでその視点はなんだろう、こう比較映像だけとかっていうのがもう実際に入り込んだように見れるみたいな、全然にそのこうなんだろう、サービスのコアな部分を活かせば、そういったその人手が足りてないところに対してあのスポーツのそのフォームだったりとか、なんかそういったのをこういろんな人たちにまあビデオ的に教えることもできるんじゃないかなって思ったので、なんかその辺もし考えているのであればいいんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。
はい、はい、
はい、はい、木下さんお願いします。
スカイランド木下です。僕はあの見せてもらったことがあるんですけど、はい、これってあの改めて見てその GoPro とかでこう例えばなんか360度見れるような世界観になったら結構やれることは似ているとか、なんかそれできないことできることみたいなものがなんとなくあれば教えてほしいなと。
なるほど、はい、GoPro なんかで、そうですね、360度まさに見るっていうこと、今は180度のカメラつけてるんですよね。はい、で360度の時と何が違うかっていうと、360度のカメラを頭につけたとしても、その人が遠隔地にいたとして、その人の頭からしか見れない。その方向っていうのはその人と自分で 話せるんですけど、あの視点の位置っていうのは結局その人の頭の位置に固定されているっていうのがまさに違う部分だと考えています。
遠隔で、まあ、これもそういうことだと思うんですけど、遠隔で操作、その視点の向きとかもコントロールできるっていうのがすごいスペシャルなところ。
そうですね、視点向きというよりは視点の位置、うんうん、その人から出れるっていうことがポイントですね、うん、
ありがとうございます。
はい、
はいはい、では玉木さん、はい、玉木さんお願いいたします。
サムライインキュベートの玉木です、プレゼンテーションありがとうございました。あのすごいその一人称と三人称の視点をこう切り替えられるっていうのがすごいユニークだなと思ったんですけど、まあ、先ほどあの最後の方にもあの会議システムでとかっていう話があったんですけど、なんかそれ自体は、まあ、例えばライブ の, あの配信だったり、なんかその応用の範囲ってすごい広いなっていう、なんかそのポテンシャルをすごい感じたんですけど、あのこれってそのなんていうんですか、そのトレーニングの指導をしたいっていうところからこっちに始まったんですか、それともこの技術があるっていうところであのトレーニングの指導できるんじゃないかっていうところに行ったんですか、どちらの方向でこれ始まったんですか。
これはですね、正直言うと、まあ、あの一番初めにはその一人称と三人称を自由にしたいっていうことが一番最初のアイデアですね。でそれその上でやっぱりそういうこともあったし、いろいろストーリーというかいろんなエピソードはあるっていうような感じで、本当にまさに言ったおっしゃっていただいた通り、いろんな方向に行けるんじゃないかっていうのを考えたっていうような、
なんかそれでいうとすごいビジネス的には広がりがありそうです。ごいあの、はい、面白そうだなと思いました。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ではジャックインスペースの皆さん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。